このチャンネルは JBS 日本福祉放送です。
この番組は株式会社アーテリーと視覚支援機器の株式会社システムギアビジョンの提供でお送りします。
武田と
山口の
ドキドキ
役立ちラジオ。
はい、こんにちは、武田幸男です。
こんにちは、山口誠二です。
はい、今日はね、春らしいでしょ、ピーチクパーチク、これはね、淀川沿いに、天の川からね入ってくるところに合流地点のところにある鳥の楽園ですね。ピーチクパーチク、もう大騒ぎですね。もう春になってきたからね。
これは空からつながってる川なんですね。
そうそうそうそう、お空のね、天の川からね、刀の方にね降りてきてね、そこから、平方を通って淀川に入るというね。
なるほど、
うん、そうです、天の川です。はい、はい、
3月半ばですね。
半ば向かってますね、うん、
3月半ばというとやっぱり忘れられない人たちは多いでしょうけど、うん、12年前にね、東日本大震災が起こった日にちがもう12年前なんですね、
うん、
で3月の4日と5日にね、すごいインパクトの強い NHK スペシャルが放送されましてね、
うん、
私2日とも見たんですけど、うん、南海トラフ巨大地震、
うん、ずっとね心配されてるやつですよね、
う
ん、
起こったらどうなるかというのをドラマでシミュレーションしたという、うん、すんごいリアルな大阪の梅田の地下街に津波が流れ込んでましたよ。
まあそんな心配ね、ずっとされてるところですけどね。
う
ん、
そうですね、
うん。
だいたい100年から150年周期なんですね、
うん。
もう間違いなく近づいてきてるんですね。
うん、もうこれを言われ始めてからもだいぶ経ちますけどね、
うん、まあ来てもおかしくないというのは50年目ぐらいから言われ始めたんですけど、
うんうん、この間もね、トルコもね大きな地震があって、うんですね、はい、
今日のゲストは実はその防災と関係があるんですよね。
そうですね、この時期に合わせて、非常用の白杖、私たちね、その震災云々関わらず、歩いててね、折れてどうしようっていうこともたくさんあって、皆さん、予備に持ってる方なんかもたくさんいらっしゃると思うんですけど、やっぱしかさばるから、もう気持ち、そういう気持ちはあんねんけど、持つのどうかなっていう時用に役立つんじゃないかなという。
ちょっとユニークな防災グッズね。
の紹介しますよ。楽しみに。あ、そう。プレゼント企画もありますので、皆さん、録音とかメモできる用意もしておいてください。
はい、ぜひ。
はい。今日のゲストは、千葉県在住の、全盲でらしって、災害グッズの発明をされているという吉田勇さんに来ていただきました。こんにちは。
こんにちは。
はい。こんにちは、吉田でございます。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
こちらこそ。
はい、今日もね、すでに、私のところには先に送っていただいた、ビニールのね、白杖の白く塗ってあって持ち手も書いてあってっていうビニールのものが届いているんですけど、どういったものかまず説明していただけますか。
はい、武田さんのお手元に、うん、お届けしたものは、エマージェンシーエアーケーンと言います。
うん、はい。
要するに緊急用の風船式の白杖。うん、まあ、そのまんまという名前で、うん、もう少しひねった方がいいかなっていう。
まあね、緊急のことって私たち結構あるんですよね。はい、吉田さんも全盲でらしての、白杖をついて歩いてらっしゃって、私もね、白杖を普段から使ってるんですけど、まあ、自転車にね、噛まれて折れちゃったとか、まあ、いろんなことがあったりとかね、今日は 3.11 に合わせての防災 特集で来ていただいてるんですけど、防災の時もね、白杖を持って出られなかったとかってね、そういった時なんかにも、役立てられるんじゃないかというものですね。
はい、これに関しましてはもともと開発の経緯というのが、
はい、
3.11 をはじめ大災害直後ですね、現場ではその時そういう事案が発生してるわけですけれども、うん、声として届いてくるのがどうしても障害者関係の問題というのが若干遅れまして、視覚障害者の場合は持つべき白杖が白杖でさえ持ってその避難ができなかったと、で従いまして避難所に早く避難しなさい早く避難しなさいということで、まあ押し込まれるようにして避難そのものは良かったわけですけれども、じゃあいざちょっと周り落ち着いてくると、いや白杖でさえ持っていないということに初めて気がついて、そうすると一人でおトイレも行けない、移動もできない、普段使いの白杖を避難所にぎゅっとたくさん避難者さんがおられるところで普段使いのように振り回すわけにもいかないと、
ということです。
あと白杖を持ってると、あ、この人見えないんだなって気づいてもらえるのが、それもできないと。
そうですね、視覚障害者だということが認識されないがために、食料ですとか物品の配給、そういうものに並ぶこともできないし、食事の提供も受け損ねたり、なんというか非常にですね、不平等というか、
まあないと困るってことですね。
そうですね、
目ですものね、私たちのね、
そうですね、
はい、
それで見えるような見えないような動きをしていると、何もたもたしてんねんみたいな、まあそういう言葉を浴びたりと、
疲れるとね、怒られるしね、なんか変に触ってしまってね、人のとこなんか踏んじゃったりとかね、
そうですね、その辺がまあ開発のきっかけですね。
このバルーン式というのは結局ぺっちゃんこの、ナイロンのようなもので空気を入れると結構シャキッとした風船のようなものになるということですね。
そう、これがね、風船って書いてあったんで、もっとやばいものかと思ったんですけど、これ膨らましてみるとしっかりしてますよね。
ね、
はい、これはですね、素材としてはポリエチレンというものを、使用しておりまして、プールや海で使うような浮き輪系は塩化ビニールなんですけれども、本当は最初はそちらで開発を進めようかと思ったんですけれども、武田さんからありましたように、塩化ビニールで風船を作りますとしっかりとしないんですね。
ニヤッとしちゃうんですね。
そうですね。
それで、じゃあもっと高密度に空気をしっかりと閉じ込められる素材はないかということで、100尺台当たった結果、100と1番目の大阪の方の会社さんで、こういう材料いかがですかというご提案をいただきまして、それで、現在のものになったっていうことね。
これでもね、結構避難所とかで振り回してもね、当たっても痛くないですしね。
災害用の開発っていうのが第一の目的なんですけれども、あと、その普段白杖を使って歩行している、我々の仲間に200人くらいですけれども調査をしましたら、スペアの白杖を持って歩いている人っていうのが1割にも満たなかったんですね。
必要性は分かってるんやけどね。
それで、そうなんですよ、なんで持たないんですかっていうことになりまして、そしたら、重い、かさばる。
そうですね。
邪魔っていう言い方は正しくないと思うんですけれども、使わなかったら邪魔になるだけだよっていうことで、じゃあ折れたらどうするんやっていうことを になった時に、まあ自分は今回は折れないだろうと。
なんとかなるやろ今日はね、はい、今日は折れへんやろうと思ってるんでね。
まあだから、コンパクトでポケットティッシュサイズでコンパクトで、はい、必要な時だけ膨らまして使えるって、そういうものをできたら持って歩くんですか、うんうんうん、って聞いたら、そんなね、ドラえもんのポケットから出してきたようなね、うんうん、そんな風船で白杖はできないだろうとほとんどの人に言われましたけれども、うん、まあ結果として形で、まあ、誕生してきたら、いや本当に使えるんだねと。
パンとしてるんですね、
はい、
うん、重さ何グラムですか。
これは28グラムでございます。28グラム。
うん。これは重たくない。大丈夫。
うん。でも、ぺったんこですもんね。こたん、
たたむと本当に。畳んでるとね。膨らますと、長さはどのぐらいになるんですか、うん、
比較に関しましては、長さは140センチですね。うん、最長が140センチっていうことでございまして、はい、いや、私は普段120センチなのよという方は、膨らます前に20センチ分を白杖の先端になる部分、20センチほどをあらかじめ畳んでから、先端を保護するカバーの中に入れていただいて、
はいはい、この石突き状のものがついてる方にですね。
そうですね。はい。それから膨らましたら、長さに関しましては、140センチメートルの範囲までで、なら自由になると、うん、そういうことですね。
素晴らしい、
これね、膨らますでしょ、
はい、
これ、膨らまし口があって、そこに細いストローを差し込んでプーって膨らますんですけど、ストローを抜いたら空気抜けないんですか。
膨らますときはストローは使用しません。パイプ状の吹き込み口に対して、はい、直接膨らませて、
はい、口をつけて、はい、
はい、うんうん、まあ、基本的には、自分で使うものなの で、
ね、
自分でセットアップを したら問題ないわけでして、
ふーっと膨らまして抜くときにストローを刺す、
うん、そうです。吹き込み口のところは逆歯弁という構造になっておりますので
抜けないですね。これ
抜けないです。
抜けないですね。
で、空気を抜く、その具体的な抜き方に関しましては、操作のマルチガイドの CD を、お付けするようにしておりますので。
なるほどね。
はい。デイジーでね、作って
ます。そうですか。
ね。
はい、わかりました。
これって、ある市では備蓄品になってると聞きましたけど。
あ、そうですね。いくつかの自治体さん、それから盲学校さん、あと、社会
福祉協議会。
あ、そうです、そうです。社会福祉、協議会さん。あと、まあ、外国で台湾とか、アメリカのいくつかの州とか、フランスとか、
すごい幅広く、
すごいですね。
いや、まあそれは私が外国に営業しに行ったということではなくて、
なくて、
はいはい、なんか向こうの関係者さんがどこかからのルートで、うん、はい、ちょっと、はい、いきなり国際電話をいただいたりとかで、まあ、各国の大使館さんや何かを、介しまして、まあ、いろいろ調整を図らせていただいたりと、そういうことですね。
はい。冒頭ね、今日はプレゼントがありますというご紹介をさせていただいたんですけど、多分ですね、あ、それやったら私もポケットに入れときたいわとか、カバンのね、ポケットに入れときたいわとか、あ、温泉行くとき温泉の中でいいんじゃないのとかね。
あ、それ
ね。いろんな、反応がね、私の周りでもあったんですけど、今日はこれをプレゼントいただけるということなんですけども、応募の宛先をね、
応募方法は後でご案内します。
後で申し上げますけど、これを今日はプレゼントいただけるということですね。で、もう一つお付けいただいているのが、これも、白杖関係ですね。
はい、もう一つもですね、ネーミングの方は単純でして、はい、こちらもエマージェンシー サインバトンと申します。
うん。もうサインだから、実際使うというよりも、杖をつくわけじゃなくってっていうことですね。
うん、意思表示をするときに使うんですね。
そうです。これはですね、はい、前方から来る方々は比較的白杖を、まあ、それでも認識していただく場合が多いわけですけれども、電車、我々がですね、電車待ちをしたりですね、どこか建物の前で、こう、立っているような時に後ろから来る人というのはほとんど私たちがその白杖を前に出しておりますので後ろからだとわからないわけですね、はいはいはい、で、そのサインバトンという通常の白杖をモチーフにしたで、まあ、デザインした実際に使うのではなくて私は視覚障害者ですよということを、まあ、周りのお近くの人に、知っていただくための、バトンなんですね。それで、そのバトンには、視覚障害という文字が2箇所ですね。正常に見た位置と、我々がそのサインバトンを手に握って、で合図して振った時にも逆さの位置でも視覚障害という文字が両方対照的にシールが貼ってございまして、うん、でサインバトンの中央にはアルファベットの大文字の SOS というのが赤い文字でシールが貼ってあります、う
ん、なるほど。
ですので自分がそれを振ることによって周りの方にあれなんかあの人なんか振ってるよということで、
う
ん
う
ん、
助けを求めてるということがわかるということですね。
そうですね、うん、はい、これ結構便利ですよ、うん、
なるほど、
うん、避難所で座ってる時もまあその辺に立てといたらああそうなんだなっていうことですよね、うん、
まあ私の場合は100円ショップさんのようなところでカールコード式のですね、うん、クリップコードをパチンと挟んで、うん、衣服のどっかにパチンと止めてしまってますね、
そうですか、
つけてらっしゃるということですね。
なるほど、
はい、
これもすごく皆さん人気あるんじゃないかと思うんですけど、どういう方法で販売されておられます？
これはですね、具体的には私にお電話をいただければ、あるいはメールでも結構ですけれども。
はい。直接販売されて。
はい。グリップカバーが6色ございますので、その中で何色のグリップカバーがいいということでご指定をいただければ、在庫があり次第、即時、発送をしていると、
ね、はい、
はい、そうです、はい、
割とリーズナブルな価格ですよね。
エアケンの方は、はい、送料込み予備バルーンですね、はい、シャフトの予備バルーンが1本ついて、はい、送料込みで1500円でございます。サインバトンの方は、やはり説明の CD がついて、1本750円です。
うん、
まあ、しかし両方ワンセットずつになりますと、送料一緒になりますので、2000円ということで、
はい、なるほどなるほどね、
ご提供になっております。今回はそのエアケンの方とですので、はい、こちらのサインバトンの方を、はい、1本ずつワンパックに、はい、セットにして皆さんにご提供になっております
、はい
はい、10名の方にプレゼントいただけるということですね。
なるほど、
はい、これを、皆さんにプレゼントしたいと思いますので、皆さん録音か、メモの、ご準備してくださいね。後で申し上げますよ、はい、吉田さん言い残したことは？
いえいえ、ちょっとね、これね、はい、必死にならずにね、はい、ちょっとね、自分は面白いもの持ってるよっていうね、そういう感覚で持ち歩いていただいたら、気持ちにも余裕が出るかなと思いますよ。
そうですね。安心ですよね、ちゃんと入ってるとね。はい。
これだったら予備警員として持って歩けますね。
厚み的にもね。濡れても大丈夫だしね。ぜひぜひご応募またはご購入いただいたらいいのかなと思います。
はい。
はい。 で、今日は白杖の、お話でしたけど、また災害用のグッズなんかもね、他にも作ってらっしゃるということで、また。
また出ていただきましょうか。
改めて。はい。お聞きしたいと思います。
はい。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい。プレゼントの応募方法をご案内します。応募は E メールの受付となります。E メールアドレスは radio@jbs.or.jp、すべてアルファベットの小文字で radio@jbs.or.jp ですね。もう一度申し上げますね。アドレスだけ。radio@jbs.or.jp です。で、懸命にプレゼント希望と、ご記入ください。本文の中には住所、氏名、お電話番号をお書きください。当選された方には JBS 日本福祉放送のスタッフからご連絡を差し上げます。なお、応募の期限は3月24日までとします。
はい。
よろしくお願いいたします。
はい、もう聞いた時に終わってたやんっていうことはね、申し訳ございません。3月の24日まででございます。で、メールなのでね、ぜひぜひ、番組へのね、感想とかね、こんな人の話聞きたいわとかって書いてくれたら、なお嬉しいです。今日はね、この季節私が毎年楽しみにしている果物ですね。デコポン、デコポンいただきながら。
デコポン。
はい、デコポン。私毎年ねこの時期になるのがすごく楽しみなんですけど、それを食べながら箱買いしました、ね、今年も。
あ、そうですか。九州が多いですよね、うん、デコポン。
うん、うん、この袋ごとね食べれちゃうというね。うん。
中の袋が柔らかい。
食べ物で大好きです、ということでね、今日ですね、私まあこう収録で家におるんですけど、
はい、
家におるとですね、電話がかかってきまして、母親がなんか喋ってたんですね。で、大変や大変やって言うわけですよ、うん、ちょっと来てって言って、まあ弟がいてるんですけど、弟がね喉頭がんやって言って、今、赤十字病院から電話があったって言うんですね。
うん、
どういうこと？と思って、電話の方に近づくと、どうしたらいいですかみたいな話をしてるわけですよ。
うん、
で、まあ、家族関係のこととか聞かれてて、兄弟いてますとか言って、で、隣にいてるので変わりますって言ったら、電話がプツッと切れたという。あれだな。
どんな話に展開するんだろう。
ねえ、これね。
あんまりいい話じゃなさそうですね、これ。
そうですね。でも母親は切れちゃったから、電話が切れてしまったとか、どっか触ったとかね、ちょっと大変や大変や大変や話や。
まだそう思ってるのか。
そう。で、私もまあ変わったばっかしなので、切れてる切れてるって、いや、これはきっとあれやで。で、いや、赤十字病院に電話し直そうかみたいな話をしてたのに、いや、先に弟に電話しよう。電話かかりましたね。
うん、
はい、つながりました。喉頭がんでね、喉を痛めて喋れないのはずの弟が喋っておりました。はい、
そうですか。
これはポイントがいくつかありますよね。
うん、
まあ、病院からかかってきて、で、うん、多分あのままで行くと私がいなかったらちょっと息子さんに変わりますと言って本人に変わったことでしょう、
うん、
でもう、喉頭がんということで救急車で運ばれたらしい、うん、弟はきっといつもの声ではないだろう、
でも喉頭がんだからと、
そうだから、で、救急車だと、で、緊急のね、手術が必要だとかね、そういう話になったんではないかと思いますよ。はい、そんなのがね、今日ありました。 もういろんなね、手口で電話かけてくるので、何か息子さんであるとかご家族に何かがあるという電話がかかってきた場合は、即あの家族にね確認してみましょうとか、電話がかかってきてる場合、まあ今日は私がいたから、まあ、プツッと電話が切れてそれで終わったんですけど、すいませんちょっと家族に代わりますみたいなことを、まあ言えたらいいんですけどね、母親信じてたから、あのそういう話には全然ならなくって大騒ぎだったんですけど、ぜひそういう電話もあるよということをね覚えておいていただきたいなと思いました。それでは今日の音楽は、今年もやっぱしこの時期になったら聴きたくなるな、バンクバンドウィズサリューで To You。
池の水が鏡
今日のお役立ち情報ですが、まあ、3月はいろいろイベントがたくさんあるなというのに気づきまして、
ちょっと
調べ、調べたところでいくと、まず真ん中、後半ですね、3月の、ホワイトデーがまずありますよね、3月14日に。その後、21日はお彼岸です。春分の日です。
はい、お墓参り行かなくちゃ。
はい。それであとは熱狂的なファンがいらっしゃいますね。3月18日から31日までは春の甲子園。それから、今年は WBC もあります。
もうそれはもうテレビでも持ちきりですよね。ね、毎日もう誰がどうした、これがどうしたとね。
日本は3月の9日から日本での予選が始まって、最終決勝は3月の21日にアメリカであるんだそうです。あとね、日本中にもう大イベントなのはね、桜です。
これがね、もうね、3月で終わってしまうんちゃうかという予想ですよね、今のところ。
ちょっと早めなんですね。
ね、入学式もた、持たないやろうという。
そうそう、そういえばそうですね。いつもだったら3月27日ぐらいかららしいんですけど、調べましたところ、まず一番早いのは、なんとね、2つありましてね。
はい。
両方とも3月の14日。
もう来週じゃないですか。
福岡市と高知市が3月14日、開花宣言がありそうだと。
宮崎じゃなくて福岡なんだね。
そうなんですね。それからですね、中国地方は広島が一番早くて3月17日。近畿地方は和歌山市が一番早くて3月18日。ちなみに大阪市は3月21日。これちょっと入学式、まだ遠いな。
遠いですよ。もう天気予報ではね、入学式の頃は葉桜でしょうって言ってましたね。
そうなん、で、名古屋市は3月19日、東京も3月18日。北陸ですら福井が3月24日から、仙台も3月24日から、ここまでが3月台ですね。次、北海道行くとね、北海道で一番早いのは4月の25日の函館。根室に至っては、5月の12日から開花だそうです。
おーちゃんの近くね。
まあ、根室はちょっと寒いとこですね。だそうですけど、まあ、日本中桜前線が上がっていきますけど、今年はいつもの年よりもだいぶ早いんですね、これ。
そうですね。もう桜が散ってるどころじゃなくて、もう入学式の頃はもう緑青々してるんじゃないかっていう話もあったりですが。
そうなのか。
ね、そう、桜が咲いてるうちにランドセルね、しょってね、写真撮っといた方がいいかな。
そうやね、先にね。ありね、それね。まあ、旅行シーズンでもありますしね、桜を追いかけて旅行する人もいますよね。
ですね。
いつもとだいぶずれてますからね、日程要注意ですね。ということで、3月のいろんな、イベント情報をお伝えしました。
今日のね、吉田さんの話も興味深かったですね。なんか避難グッズとかもうちょっとちゃんとお聞きしたいわ。
避難グッズのこの膨らますタイプの白杖はいいですね。
そうですね。白杖
もいいけどね。普通の白杖は逆に使いにくいもんね。
あ、そうなんですね。危ないとかね、棒危ないとかね、いろんな声があるかもしれないのでね、空気なので ね、当たっても、振る方もね、心配じゃないでしょうしね。
もう本当に場所によってはこっちの方がいいなと思いましたね。
もう一つ持ってるといいかもしれない。あとね、またご紹介したいと思いますけど、地震が起きた後必ずこれをしなさいっていうことでね、よくテレビなんかでも案内されてると思うんですけど、水をためるね、そういうグッズなんかも作ってらっしゃるということでね、また興味がある方はね、吉田さん、お問い合わせいただいて、
なんか簡易的なのにドラム1本分とか言ってましたよ。
そうそうそうそう。
すごいな。
はい。水大事ですもんね。
ね。
はい、さてさて、 3月11日ということで、実はですね、先週、なんと日本ライトハウスが100歳になりましたということで、
うん、点がありましたね。
そうですね、はい、陽子女王陛下も来ていただきました。
はい、
はい、とってね、とってもチャーミングな方でしたね。
そうですね、
うん、
で、この番組にも出ていただいた、中島千恵さんとかも、
千恵ちゃんのお話が良かったです。こう利用者の立場で、ね、あのライトハウスをっていう、あの利用者の立場でね、うん、話して、もう本当に多分ね、その場にいらっしゃったから、あの600人ぐらいその日来てたんですけども、グッと来たんじゃないかなと思います。
そうですね、
うん、
本当にグッと来ましたね。
うん、どうやって字を覚えたのかな、もうね、文章ね、
か
なり字読まないと思わないから
、誘導みなく
読めないと、
ね、お話されましたね。
うん、もうびっくりしました。15分ぐらいだったのかな、20分ぐらいだったのかな。
まあまあね、100年の間にはね、ものすごいたくさんの方の関わりがあって、
うん、ヘレン・ケラーに始まり、
ということで、まあ大事な、大事な、なんていうんですか、世の中の中の大事な一つの歯車だなというふうに思いました。
ああ、そうなんですね。もうこれからもね、あの老舗だぞじゃなくてね、もう本当にどんどん前にね、うん、前を進んでいってもらいたいなと思いました。
これからが大事ね。
そうですね、101年目からもね、本当に前を走っていただきたいと思います。
はい、
ということで、はい、はい、今週は、全盲のね、発明家の吉田さんに来ていただきましたが、来週も新しいものですよ。
はい、
デバイスですって。
デバイス、
ね、
機械ですね。
そうですね、
装置ですね。
はい、はい、お楽しみに。はい、
街を歩くときに使う機械ですよ。
そうなんですって。私もまだ触ったことも見たこともないので、楽しみにしていますよ。皆さんもね、ぜひ、どんなもんかなと思って聞きに来てくれされば嬉しいです。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、失礼します。
さよなら。